ジャズバイオリニスト舞子がお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティの舞子です。先日東京では大雨が降り、ここ数日は涼しい日々ですが、まだまだ夏はこれからです。それではマイラジオ、今日もお送りしてまいります。はい、ということで1ヶ月の近況報告をしたいと思います。まずですね、わらびのリデライトでは久しぶりのペインティングオブノーツ、ピアノ山田孝子さん、高ポンとのデュオでやらせていただきました。ポンでのですね、リデライトの出演はアワデライト時代から久しぶりということで、出させていただきました。ね、やっぱりここのあの空間のこう響きっていうのは唯一無二だなというふうに感じておりまして、またポンはですね、アワデライト時代に本当にたびたび出演させていただいてましたし、ここでスペシャル 2days とかね、いろいろとこう二人の音楽を育ませていただいた場所でもありますので、また再びやらせていただけて、すごくあの気持ち的にも嬉しい、そんなライブとなりました。そして成城学園カフェブールマンでは、ギター松原さん、そしてパーカッション岡部さんとのトリオ、こちらは昨年に続き2度目のトリオになります。初回もですね、かなり面白い化学反応みたいなことがたくさんあったんですけれども、少し間を置いて2回目ということで、すごく楽しみにしておりました。松原くんと私のオリジナルプラス、岡部さんもね、このトリオの時は曲を持ってきてくださるので、すごくそのチョイスも面白かったりですね、本当に唯一無二というか、まあ編成もすごく面白いっていうのもあると思うんですけれども、松原さんと、岡部さんのこう音楽性アプローチみたいなものがすごく、他にはなくて、とてもこう楽しく、そして刺激をいただいてやらせていただいた、そんな2回目のライブとなりました。そして柏ナーディスではピアノの堀くんとのデュオということでやらせていただきました。堀くんとのデュオはナーディス、そしてここ1年ぐらいはですね、アップルジャンプでもやらせていただいております。この日もそれぞれのオリジナルプラスジャズスタンダード曲で構成された、とても楽しい、そんなデュオになったかなと思います。そして大塚グレコでは、かなり久しぶりですね、多分まあ10年は経たないけど、まあ7、8年ぶりぐらいだったんじゃないかなと思いますが、ボーカルの北波芳香さんのライブで、ピアノの伊藤志向くん、志向ちゃんとのトリオでやらせていただきました。芳香さんはですね、今、神戸に住まれていて、で、年に数回、東京に出てこられてライブをされてるんですけれども、なかなかね、そんなわけで、ご一緒するチャンスもなかったんですが、久しぶりに共演できるということで、すごく楽しみにしていたんですけれども、まあ久しぶりだったんですが、本当に素晴らしい歌唱、そして表現力は健在でですね、私もまあ久しぶりなので、まあその期間にこう自分としても何でしょう、いろいろ積み上げてきたものとか経験、してきたものなんかを自分自身も感じながら、素晴らしい講師コウちゃんとですね、3人でできたということがすごく嬉しい、そんな再会のライブになりました。またこのトリオはですね、12月に芳香さんがこちらに来られた時にご一緒させていただく予定です。そして表参道ジマジンでは、ピアノ浅川太平さんのプロジェクトビル・エヴァンス・ソングブックに参加させていただきました。このプロジェクトはですね、ピアノの浅川さんとボーカルの土屋彩子ちゃん、まあ二人でね、こうずっと作られているプロジェクトなんですけれども、私は去年から参加させていただいていて、3人でですね、3回ほど、ライブをやらせていただいて、今回はまたその拡張版ということで、初共演となりました、バスクラリネットの山岸志保さん、を加えたカルテットでやらせていただきました。 この日のためにですね、浅川さんもまた改めてアレンジをしてくださって、まあ相当大変な、作業だなというふうに譜面見てても、いつも尊敬しているんですけれども、ずっとね、名前は、存じていた八巻さんともようやくこういう形でご一緒することができまして、また、すごくこう、なんて言うんだろう、アンサンブルが良かったと思いますし、こう、浅川さんの、ミル・エヴァンスへの音楽への系統とともに、こう、浅川さんの音楽性みたいなものが、すごくこう、反映された、アレンジなので、まあ、やっぱり、いわゆるこうありきたりのアレンジじゃないので、まあそれがやっぱりすごいなというふうに思いますし、そこにこう私もご一緒させていただく、こうやりがいみたいなものも毎回感じさせていただいている、そんな今回の4人でのライブでございました。こちらのプロジェクトはまたどんどんと広がっていくんじゃないかなと思っていますので、私もまた楽しみにしております。そしていくつかね、この間にレコーディングがあったんですけれども、まあ、SNS などでは報告させていただきましたが、どちらもね、ボーカリストのレコーディングで、そして、私は弦カルテットで参加させていただきました。どちらもですね、ピアニストがこうアレンジ、してくださったものだったんですけれども、メンバーもね、チェロの平山織江さんはどちらもご一緒だったんですけれども、その他のメンバーはまたこうガラッと変わって、そういう意味ではこうサウンド感も違うと思いますし、出来上がりを楽しみにしております。そして再び、わらびリテライトでは、ピアノ栗林すみれちゃん、ビブラフォン山本玲子ちゃんとのトリオでやらせていただきました。考えてみたらですね、このすみれちゃんとれいこちゃんと私のトリオっていうのはもうこんなに長くね、知り合ってるし、それぞれはもうめちゃくちゃよく、いろんなシチュエーションで演奏してるんですけれども、初めてのトリオだったんですよ。意外なことに。それと、リデライトのこう空間でできるということで、こちらもすごく楽しみにしていたんですが、めちゃくちゃ気持ちいいアンサンブルでしたね。まあ、立ち位置も少し工夫してこう三角形になってやらせていただいたんですけれども、生音のこう響きっていうのがすごく、リデライトの空間という感じで音が降り注いでくるような感じがあって、それぞれのオリジナル曲ももちろん初めてなんですけれども、まあ初めてとは思えないサウンド感で、すごく記憶に残るそんな初トリオのライブでございました。そして成城学園カフェブールマンでは、こちらは初共演のギター歓喜さん、そして、この日はチェリストとして、ご一緒しました須川さんとの初トリオでやらせていただきました。歓喜さんはお会いするのもこの日が初めてで、須川さんとは、ベーシストとしてはね共演したことが昔2回ぐらいかなあるんですけれども、随分お久しぶりの共演ということで、本当に楽しみにしていたんですけれども、まあこの日も初めて体験するようなこうサウンド感の音楽だったように思います。歓喜さんもギタリストなんですけれども、まあやっぱりありきたりじゃないので、曲もすごく、素敵でかっこよかったですし、須川さんももうね知ってはいましたけれども、本当に素晴らしいこう音楽の表現だなというふうに、3人でこうアンサンブルしながら初めてのこう会話っていうのを楽しみながらやらせていただきました。こちらのトリオも大変好評で、また秋ですかね、ブールマンで再演させていただくことになっております。すごく楽しみです。そして表参道ジマジンではユニット名がつきました、ピアノの高田ひろ子さん、ビブラフォン山本玲子ちゃんとのトリオでやらせていただきました。とトリオ名はですね、しずくというトリオ名になりました。と今月この後ですね、レコちゃんからのご縁で初めて参加させていただく飛騨ジャズフェスティバル2025というものにこのしずくで参加させていただくことになっております。まあそのこともありまして、ユニット名をつけようかということになりました。それぞれのオリジナルの世界観でやらせていただいているんですけれども、回数もね重ねてまいりまして、そしてそれぞれのデュオもやらせていただいているので、そんなものも背景にこれからもどんどんとこう変化していく、そんなトリオ、雫になっていくんじゃないかなというふうに思っております。 ひだ雑もね、すごく楽しみです。そして春から毎月伺わせていただいております新潟の演奏行ってまいりました。と今回はですね、すごくお天気に恵まれまして、2日間とも晴天でしたし、あと湿度がすごく低くてですね、カラッと乾燥していて、すごく最高の状況で、調整館での夜の庭園ジャズライブをやらせていただきました。まあ山の中なのでね、夏場と言っても気温もちろんぐっと下がりますし、かつ今回は言ったように乾燥していたので、風が本当に心地よく私たちも感じながら、お客様もほぼ全員館内じゃなくて庭園の方に外に出ていただいて聞いていただいた、そんな様子だったと思います。こちらは今年は初のピアノ柳原由香ちゃんと私、そしてパーカッションの阿部志保ちゃん、そしてプロデューサーサックスの日比野のりひこさんとの4人でやらせていただきました。すごくいいアンサンブルで、自然の音を感じながらね、やらせていただきました。そして翌日は、今回はですね、調整館の昼ライブではなくって、パーカッションの阿部志保ちゃんの地元であります、新潟県の柴田市というね、柴田での、酒蔵五回節でのライブをやらせていただきました。こちらの、酒蔵、本当に私も見学に行かせていただいたことがあるんですけれども、すごく広くて、普段はね、そこでプロジェクションマッピングっていうのをやってるんですけれども、今回はそこでの、ライブということで、ドーンとこう真ん中にですね、今回は、セッティングさせていただきまして、私たちもすごく珍しいフォーメーションだったんですけれども、みんなで向かい合いながらこう円になって、で、お客様は360度、それぞれの場所から見ていただくというような非常に珍しいセッティングでですね、私もこう背中側からずっと見られるってことはまああんまりないので、そういう、面でもすごく新鮮な気持ちでやらせていただきましたし、サウンド感も、音響もですね、やっぱり日比野さんがバッチリとこう仕上げてくださったので、非常にこういい感じにマッチングしてやらせていただきました。はい、こんな1ヶ月の近況報告でした。それではお便りをご紹介します。梅雨のジメジメから一気に夏日となり、あっという間に梅雨が明けてしまいましたね。なんとも目まぐるしい季節になりました。さて、前回以降の舞妓さん関連ライブとしては、6月11日の田中信正さんピアノとのデュオ、6月22日のエヴァンスソングブック（浅川さんピアノ、土屋彩子さんボーカル）、ゲストに山木志保さん、バスクラリネット。7月2日はユニット名がついた雫、高田博子さんピアノ、玲子さんビブラフォン。以上、個人的厳選の3本でした。信正さんとのデュオは、舞妓さんと共演回数を重ねるうちに、信正さんが新しいキティ組曲、括弧誕生編を書いたとのことでしたが、なかなかタイミングが合わず、ようやく聞くことができました。以前の作品はキティの死へ向かう組曲ですが、こちらはキティの誕生へ向かう組曲という趣向で、土壌とか着床とかそれだけ聞いたら何のこっちゃのタイトルですが、背景を知ると妙に納得できるから不思議なものですね。野村さんとは8月にツアー予定がありますが、ジング日帰りになる予定です。エヴァンスソングブックはご存知の通り個人的に夢の共演でした。ゲストの山木さん、バスクラリネット専門とは、おゆきさんベースから教えてもらって2020年からの推し活、おそらく国内でバスクラ専門で、しかもフロントで演奏するというのは唯一ではないかな。その音色もともかく、タンギングによるアクセントなど、他の知っているバスクラ奏者はあまりやらないユニークなところがありますね。今回は低音楽器を入れたいと土屋彩子さんが声をかけて、浅川さんが絶賛アレンジして実現したわけですが、前半後半2曲くらいかなと思っていたら、なんと初共演で全曲フル参加（笑い）。いやー、びっくりしましたが、バイオリンとバスクラのフロントでの共演は予想以上のシンクロ感で、個人的には感涙ものでした。こちらも再演があると良いな。そしてユニット名がついた雫、こちらは安定のというか、ある意味予定調和の中にある一瞬のひらめきというか、それだけでは終わらないスリル感がたまらない。来週末のひだジャズフェスに参加されますが、 一般的にフェスには珍しいビブラフォンとバイオリン編成なので、周囲の反応はどうなんだろうか、それも気になるところです。それでは飛騨ジャズフェスと名古屋で、ササポンさんからいただきました。ササポンさんに1スマイル差し上げます。ササポンさん、ありがとうございます。そして厳選していただいた3本のライブお越しくださいましてありがとうございました。ね、もう本当に暑い中皆さんに来ていただきまして本当に感謝でございます。そしてそれぞれね、めちゃくちゃ濃厚ですね。こういう風に振り返っていただくと、さらに濃厚なライブやなという風に思っているんですけれどもね、それぞれこの後も絶賛広がっていく、そんなプロジェクトばかり、ですので、ぜひぜひ期待をして待っていてほしいなという風に思います。それでは飛騨でお会いしましょう。笹本さん、ありがとうございます。次のお便り。雨が降っていた時期もありましたが、今年はあっという間に梅雨が去ってしまいました。また戻ってくるような予報も出ていますが、すっかり夏模様で冷房が欠かせない日々です。そろそろ雨が降らないとお米などの農作物にも影響が出そうなので、四季は大切ですね。ライブの方は先月ビル・エヴァンス・ソングブック@ジマジン、ピアノ浅川さんのビル・エヴァンスへの変態、いや愛情あふれる美しい音世界でした。かっこ笑い。編成的にいろいろと顔ぶれが変わっているようですが、今回はバスクラリネットの山木さんが初ゲスト参加、初めてとのことでしたが、この世界観の構築にも非常にマッチしていた印象でした。美しさの中にややダークサイドというか暗めのトーンも混じっていましたが、これが狂気的とも言えるビル・エヴァンスへの渇望と、弦楽器ではなく管楽器の低音で表現したかったという構想がうまくはまり、個人的にも実に好みの美しさでありました。独特な世界観ではありますが、と言って聴き手を選ぶようなものではなく、そこもさすがだなぁと思いながら白ワイン片手に聴き入っていました。7月に入り、まさについ昨日のことでしたが、調整館でのジャズリゾートのライブ、今回はピアニストが柳原由香さんで、庭園では初の演奏となりました。例年暑さや雨などでこの時期に屋外ライブはできていないのですが、少し肌寒さを感じられるくらいのとても良い気候で、湿度もちょうど良かったですね。バイオリンの広域の輝き方、余韻の粘りが非常に良かったですね。オリジナル、季節の曲、スタンダードといつも通り幅の広い楽曲のチョイス。今回舞子さんオリジナルは夏木がチョイスされましたが、まさに日本の夏が体現されていて、この庭園で演奏するための曲と言っても過言ではないくらいぴったりハマっていましたね。皆さんとのアンサンブルもとても心地よいものでした。しかし改めてですが、ピアニストが変わると印象も変わりますね。考えてみると、綾木さん、山本裕太さん、そして柳原由香さんと、この庭園ジャズもピアニストが3人もいるような感じで、それぞれ特徴があって、同じ曲でも違って聴けるのはとても楽しくて贅沢なことですね。そして翌日、同じメンバーで柴田にある五階菱での演奏、大門酒造という日本酒の蔵でしたが、広くて天井も高い、これはひょっとしてと思ったら、想像以上に箱としての音が良かったですね。音にブーストがかかったようなイメージで PA を使用していたにしても、響きもかなりたっぷりとした感じで、一音が出た瞬間おっと声が出てしまいました。隣にいた某舞子ファンの方も同様だったようで、その声を聞き逃しませんでした。かっこ笑い。プラチナチケットで構いませんので、ソロライブをやってほしいなぁと、そんなことも考えてしまうほどでした。ピアノも電子ピアノだったのですが、良い意味で電子とは思えないほど良いなりっぷり。前日も前日で素晴らしかったですが、これまた同じ曲でもなりっぷりが異なり、とても楽しめました。酒造ということでお酒もいただき、実にご機嫌な一日となりました。レガートさんからいただきました。レガートさんに1スマイル差し上げます。レガートさん、ジマジンでのライブ、そして、新潟での2日間のライブ、お越しくださいましてありがとうございました。書いてくださっているように、新潟のね、7月としては本当に珍しかったんではないでしょうか。外で気持ちよくできる気温、湿度というのが奇跡的だったなというふうに思っております。そしてね、また同じ新潟でも場所を変えて しかもかなりこう珍しいね、そういう酒蔵で演奏できるということ、できたということがすごく私自身も嬉しかったですし、音もね、庭園でやるのと、そして調整館のロビーでやるのとはまた全然こう違う音作り、機能だったんですけどね、その五回菱でのライブね、を日比野さんがされていたので、それもすごく興味深く感じながら弾かせていただいておりました。実を言うと、リハーサルの時は、最初ね、もっと音量を出したり、リバーブ感もかなりこう足したもので試してたんですけれども、あそこのこう、蔵の響き、もありまして、ちょっとだいぶ音量も絞って、リバーブも減らして、こう生音もこう活かしてやろうという風な方向性に転換してやったんですよ。それが、すごくやっぱり功を奏したんだなという風に、皆さんのこうね、リガトさんの感想も聞かせていただいて思っております。またね、こういう機会もあったらいいなぁなんて思っております。リガトさん、ありがとうございます。次のお便り。関東ではまだ梅雨明けしてないみたいですね。数日前にはとんでもない豪雨があったようで、関西でも梅雨明けしてからこっちゲリラ豪雨が頻発してます。気をつけないといけません。私は昨日12日は広島で、昨日がちょうど100年のお誕生日のオール芥川康さんの演奏会を聞いてきました。本当は今年1月に亡くなられた秋山和義さん式のはずでしたが、高関健さんの式でリスペクトに満ちた素晴らしい演奏でした。広島まで足を伸ばした甲斐がありました。この前日は関西フィルの定期でマーラーの6番を聴きました。先月は大阪シオンウィンドオーケストラ旧大阪市音楽団、日本で最も古いプロの吹奏楽団で、大阪市が運営していたが橋本政権時に大阪市からリストラされたの演奏でオールラベルプログラムを聴きました。特にボレロはコントラストバスクラリネットやコントラストファゴットを含んだアレンジで痛く感動しました。来月は10日までにオケのコンサートに2回行きますし、私が音楽をたしなむきっかけとなった方の一角をなす甲斐バンド50周年ツアーのファイナルでフェスティバルホールに出かけます。月に2回クラシックとロックのコンサートで同じ会場に出かけるのは私くらいかもしれません。ホールコンサートってのはチケットが半年以上前から出るのですよね。だからどうしても聞きたいコンサートはチケットを取ってしまいます。そんな状況なので、毎年聞かせてもらってた舞妓 VS 京子 with バクは行けなくなりました。ボンズの村田さんには直接謝罪をさせていただきました。そんな状況のもと、8月11日の舞妓班と田中信正さんです。普段以上に集中してまいります。ケイマツさんからいただきました。ケイマツさんに1スマイル差し上げます。ケイマツさん、ありがとうございます。ほんとね、最近は雨と言っても、まあ大雨以上のね、豪雨なのでね、本当にくれぐれも気をつけてください。そしてね、相変わらずいろいろとコンサートライブに出かけているというお便りなんですけれども、そうですよね、やっぱりクラシックとか、もちろんね、ポップスなんかのコンサートもそうですけれども、早くからね、こうチケットが出て取れるじゃないですか。なので私たちのこうジャズライブっていうのは、まあ早くても半年前ぐらいでしょうかね、こうオープンになるっていうのは。なので、どうしてもね、クラシックとかのこうコンサートの方が先に決まると思いますので、ぜひぜひそれも楽しんで行ってください。ケイマツさん、ありがとうございます。ここでお知らせです。2005年10月にスタートしたポッドキャストマイラジオ、なんと今年の10月で満20周年を迎えます。10月配信分は20周年記念スペシャルとしてお送りします。プレゼント企画、また記念グッズ等の制作も予定しております。お楽しみに。7月19日土曜日、しずく、ビブラフォン山本玲子ちゃん、ピアノ高田博子さんとのトリオ、しずくでヒダジャズフェスティバル2025に出演。7月26日土曜日、19時半から池袋アップルジャンプでピアノ堀秀明さんとのデュオライブ。7月27日日曜日、18時半から 吉祥寺ストリングスでピアノ伊藤志功くん、ベース伊藤由紀ちゃんとの舞妓トリオライブ。8月3日日曜日17時40分から西新井カフェクレールでピアノ山田貴子さんとのデュオユニットペインティングオブノーツライブ、そしてピアノ田中信正さんとのデュオ3 days。 8月7日木曜日19時半から吉良町インテルサット、8月10日日曜日18時から大津ぼちぼち、8月11日月曜日祝日18時から神戸港南山手ギャラリージングの 3 days ライブ。お誘い合わせの上ぜひお出かけください。はい、お送りしてまいりました前ラジオ第413回、いかがでしたでしょうか。それではまたお会いしましょう。